はい、どうも、沢田信也です。
はい、中野浦です。
まあ、今更って感じなんですけど。
はいはいはい。
つい最近、カメラを止めるなを見まして。
あー、やっと見ましたか。
やっと見ました。
はい。
なので、ちょっとその話をしときたいなって感じなんですけどね。
DVD 版？
プライムでレンタルがあったんで。
あー、はいはいはいはい。
見ましたよ。
はい。
そもそもね、この映画は結構前から知ってたんですよ。
はいはい。
まだブームになるちょっと前。
ああ、はい。
に、ゾンビ映画、こんなゾンビ映画あるよ、みたいな、情報があったので、
はい、
へえ、面白そうやな、と思って、
はい、
カメラを止めるな、で調べたんですよ。検索をかけたら、
はい、
その映画を批評しているネットのなんかの記事が出たんですね。で、それを見た瞬間、あろうことかそこにネタバレが書かれてあって、私は見る前からもう結末をしてしまったんですよ。
もうこれほど一発ネタ的な映画も珍しいんで。
いや、ほんと。なので、とりあえず、ネタバレのない範囲で話しておくと、
はい。
この映画は、ネタバレを見てしまうと、この映画を構成している楽しみの要素の一つが失われることは確実なんですよ。
まあ、そうですね。
はい。で、それが何なのかという話をしてしまうことですらネタバレになる可能性がありますので、本当に、まあ、言うてもだいぶ有名になった映画ですから。
そうですよね。
ただそれでもまだ見てない人がいるならば、聞かない方がいいと思います、今回。
そうですよね。もったいないですね。なかなか、近年稀に見る一発屋ですよ。
まあ、一発屋っていうか、一発屋っていうか、まあ、なんやろな。種が、あんま言ったか。
ああ、そう、ね。
そういうことを言うと、もう推測も立ってしまうんで。
そう
です。ただまあ、僕的に言わせてもらうと、ネタバレを知ってしまって、上で見たとしても、楽しみ方はそこだけじゃないんだよっていう部分もあるので、まあ見て損はないかなとは思います。
そうですよね。まあ映画館となるとね、なかなかこう、ハードル高いし、ライバルも多いしってなると、その、そういうなんだか、ネット視聴できるやつが一番お手軽なんじゃないですかね。DVD 買うのも高いしっていうね。まあ僕は買いましたけどね、一応資料として。
まあ、ただ、ちょっと、一旦ちょっと時間空けましょうかね。今からはネタバレ込みの話をすると思うんで、またこう1分ぐらいちょっと、時間置きますから、
うん、はいはい。
カメラは止まらないですけども、ポッドキャスター止めても構わないですよっていう感じでね。
はい、まあ、一個言うのは、見た後無性に人に言いたくなるよね、なんか。
うん、そこら辺の話もちょっと聞きたいことがあるんですよ。中野さん。
あるんですね。はい、じゃあ、はい。それは後半戦でやりましょう。
はい、じゃあ、ちょっと1分間時間を置きますよ。
なんで知ったんかな？確かね、話題になって、新聞記事読んだんかもしれんわ、最初。うん、新聞記事でなんか、えらい褒められてて、で、うん、新聞でこんなん取り上げるの珍しいなとか思って、うん、で、なんか口コミで広がってロングランしてるみたいな記事があって、
うん、
ほうほうほうとか思って、で、知り合いとかに聞いたら、ああ、見た見たみたいな感じになってて、
うん、
まあもう、それじゃやっぱ言わへんだね、みんなね。
うん
うん、言ったら面白くないから、まあ、行きたいったら見に行った方がいいよ、みたいな感じで言われて。うん、なんか、割と珍しく映画館で見ましたね、これに関しては。
これ、まだ現時点でもね、ネタバレしますよとか言っておきながらも、見たこともない人が聞いてる可能性もあると思うから、一応配慮しながら遠回しに言っていこうかなと思うんですけど。これ、どんな映画やと思いました？最初。
あ、最初？
うん。
最初は、もともと確か、宣伝文句的なのが、
うん、
撮影、うん、違う、映画サークル、映画の作るためのサークルが撮影してたらゾンビが、みたいなね。
そうそう。
言葉は書いてあるじゃないですか。
なんかフィクションとしてのゾンビ映画を撮ろうとしてたところに、本物のゾンビが現れて、てんてんてん、みたいなところは一応ね、表にも出てましたよね。
そうそう。
だから僕も、あ、ゾンビ映画なんや、ここさんのゾンビ映画なんや、と思って、楽しみにしてたんですよ。
はいはいはい。
で、まあ僕は映画に見に行く前にネタバレを見てしまったから、わおと思ったんですけど、実際どうでしたか？何も考えずに見に行って。
ああ、だから、最初は、
うん、
一応その、
どんな感じになるの？何も知らない人がこの映画を見に行ったら。
もともとその劇中劇として。
お前言ってるやんもう、言ってるやんもう。
いやいやいやいや。
言っちゃ
ってる。それはほら、だからサークルが撮ってるっていうのももうあるじゃん。もう、いやいや、さっきの説明で書いてある。
はいはい、
劇中劇としてまず撮ってるのがあって、で、そこにゾンビがってなってることは、見てる方としてはさ、
うん、
あ、こっからが本番かってなるわけじゃん。
うん、
で、それにしてはっていう思いはね、やっぱあるんですよ。見てる中で。
それにしてはっていうのは？
いや、なんかこれ辛いなっていう思い
が。ああ、それはクオリティっていう意味で？
そうやね。
うん、
要はその境目があんまりないっていうか、劇中劇と、え、こっからが本番なの？と部分の境目があんまなくて、え、これ、このまま見せられんのかってなった。
ああ、なるほどね。
30分ぐらいは、って感じなのよね、やっぱし。うん、
なるほど。
そこからの、ああ、こっからなの？みたいなところが、うん、やっぱ、意表をつかれて、カタルシスもあり、みたいな感じかな。本も見てた感じで言うと。
その際にさ、その、まず前半30分、ゾンビ映画じゃないですか。
はい、はい。
で、後半30分に入った時には何を思うんすか？
何を思うか。う
ん、ああ、こういうことかってなるんですか、やっぱり。
割とそうやね、うん。あ、だからかっていうのがどんどん入っていく感じですね。
うん、
ああ、そういうことでこういう風になってたの。ああ、なるほどね。みたいなのが結構怒涛のごとくなるじゃん、あれ。もうノンストップで後半戦って。うん、なんで、ああ、なるほど、ああ、なるほど。ああ、ええー、そうなったんか、みたいなの連続なんで、そこら辺の小気味良さはあるよね。だから前半でもやっとしてたらしてた分だけ、後半そこがある程度解消されていくみたいな感じは。
まあ、やっぱそういう風なところでの気持ち良さがあるんですね、やっぱり。
そうかな。カメラがこけてる時とかあるじゃないですか、う
ん、実際。やっぱあれは、ファーストインプレッションで見たらあれってなるんですか？
なるね、やっぱ最初。う
ん、なんでってなるんですか？
いや、カメラがこけて止まってるもまあよくあんねんけど、
うん、
そっから拾って続くじゃないですか、また。うん、そこら辺の、なんだろう、あそこちょっと面白い良さが入ってんじゃん。
うん。
ああいうとことかは、ああ、そういうことなんか、みたいな感じはあるね。
俺はほんまにそこらの楽しみが全くない状態で見てるからさ、もう知ってるから、なんか。
それは、辛いね。なるほど。
そこの、そういうことか、感が全くない状態で見てるからね。
もったいないな、うん、あれがやっぱ面白い映画なんじゃないの、うん、究極的に言えば。
いやだからこれさ、もともとなんか、まあ、舞台からヒントを得たわけでしょ、この監督の人。
で、
まあ、それでなんか揉めたエピソードもありましたけど、
ね、
なんかそれは抜きにしたとして、なんかその仕掛けがやっぱ演劇っぽいなと思ったんですよ、なんか。知った上で見た上でも。でもやっぱり演劇とかの ああいう楽しみって、なんか、言い方変やけど、こう知らんから楽しいという部分あるじゃないですか。
なん
か小劇団がやる演劇の、
はい、
なんていう表現難しいな。まあ、要は、メジャーな映画とかと違って、そもそもどんな物語が展開されるかも知らへん状態から見ることが多いじゃないですか。
うんうんうん、
僕も若かりし頃は結構小劇団の演劇とか見に行ってた口なんで。で、そうなると、まあ、タイトルだけ見ても、あらすじだけ見ても何のこっちゃわからないなっていう中で、はいはい、ワクワクしながら見てる中で、あ、こういうことかっていう楽しみの時。
はいはい、はい。
あの高揚感。に近いんやろうなーって。
ああ、予測不能な感じのね。
そうですね。
はいはいはい、はい。
何やろう、誰も知られてないからこそできる仕掛けみたいな感じの、
はい、なるほど。ちょっと違うかもしれへんけど、最近ほら、アニメってさ、うん、原作持ちが多いじゃないですか。
うん、
そもそも、
うん
原作とか漫画があってアニメにするのが多いけど、その中たまにその、うん、アニメ、 オリジナル、
うん、
要はシナリオから全部アニメオリジナルって、もう、そう、全く見るの違うじゃん、なんていうかさ、
うん、
話が全く分からへんからさ、そっちのオリジナルの方って。
うん、
原作のやつって原作読んでて、好きな人が見る場合って、原作がどうなってんねやろとか、どんだけ再現されてんねやろとか見方になるから、
うん、
お話そのものの楽しみってもう多分、正直ないじゃん、アレンジがあって。うんだとしても。
まあ、好きな漫画が動いてるっていうところの感動とか。でもまあ、原作知らへん人が見てる時もあるからね。
まあまあね、それは当然ある。うん、なんかそこら辺と似た感じもあんのかな。
いやでもね、そういう意味で言わせてもらうんやったら、アニメはね、やっぱり視聴者に甘えてる部分あると思いますよ。
おーおーおー。もう
完全にワンクールやるって決まってるでしょ。
ああ、そうね。
だからそのワンクールやるっていうのが決まった上で、ここら辺に盛り上げる持ってこようとかって考えるじゃないですか。
まあ、そう
ですね。たまに新規アニメを見てる時に思うんが、
うん、
あ、これなんか5話ぐらいまで見られること前提で作られてるなとか、思う時があるんですけど、
はあ、はあ、
ムカつくんですよね、なんか。
なんで。
なんで5話まで付き合わなあかんねん。で、1話思んなかったやんけとか思ってまうんすよ。
ああ、そういう意味ね。
そう。
ちゃんと1話で掴めよ、俺らをっていうことね。
そう、そう。で、結構アニメの感想とか人のを見てると、このアニメは何話から面白くなってくるとか書いてくるんですけど、うん、その意見を見てもう一回見直したりして、あ、確かに何話から面白くなってきたなとか思うんですけど、やっぱ気持ちとしては1話でこれおもろいやんけと思わせてほしいんですよね。
まあね。そりゃそうやけど。それが難しいんじゃないんですか、なかなか。
で、そういう意味では、なんか、昔見てた、まあ、演劇。でも演劇も結局、やってる劇団によってのクオリティでまちまちやから、すべてがそうとは言わないですけど、やっぱり、そこで見られることがすべてじゃないですか。
ああ。
そこですべて出し切らなあかんじゃないですか。
はいはいはい。
じゃないと次の公演来てくれへんやろうし。
うんうんうん。
で、まあ、少なくとも、まあ、90分ぐらい舞台をするっていうのは決まってるだろうから、
うん、
まあ面白かろうが面白くなかろうが客は90分間そこに固定させられることはできるんですけど、
まあまあ、う
ん、やっぱそこでの体感が次の公演とかまあ劇団の評価とかにつながっていくわけやから、
うんうん、
多分むちゃくちゃ全力やと思うんですよね。
なるほどね。
甘えそこに許されへんと思うんですよ。まあアニメも一緒ですよ。アニメ作ってるのも別に甘えてるわけじゃないかもしれないですけど、そういう人たちに比べたらゆとりはすごいないじゃないですか。だから昔僕が見てた劇とかで面白かったやつって、やっぱりテンポ早いし、つかみすごい早いんですよ。
はあ、はあ、
謎の散りばめ方とかも、むちゃくちゃ気になる散りばめ方とか、すごい考えてるな、みたいなことすごいしてて。
ああ、なるほど。
で、そういう意味ではなんかその、最初の30分全部振りに使うって、このカメラを止めるも、のも、すごいなと思って。
うんうん、ああ、なるほどね。はいはい。
すごい、なんつうんですかね。入念でしかも壮大な振りじゃないですか。
うん
あれがすごいなと思ったんですけど、それを知らない状態で見れなかったっていうのがすごい悲しかったなと思って。やっぱこれ知らん状態で見たかったよと思って。
そりゃそうよね。そこはもうね、記憶消さない限り一回こっ
きりだ。いや、ほんまあれは、ほんまほんまにあれは何やろう。一回目が大事な映画やなと思って。
そう。そうですよ、ほんと。もう二回目三回目見たらもう違う。楽しみ方でしかないからね、もうそれはもう。
ほんま最初のあのコラム見た時にこいつ殺すぞって思ったからな。何知ってくれよんねんのもんで。
そこら辺はな、ちゃんとそういう作品の性格はちょっと読み取ってやってほしいよね。
で、まあそういう、
うん、
まあ、もうこっからはガンガンネタバレで話していきますけど。
はいはいはい。
まあ、この作品自体が二重構造になってるっていう。
うん、
のが、物語途中から判明した後とかってどういう楽しみ方になりました？それはもう単に答え合わせになるんですか？
答え合わせでもあるし、まあ、出てるキャラクター性そのものがちょっとコメディじゃないですか、もう後半戦は完全に。こってこってやったりするし、
うんうん。
あそこら辺のギャップ感。で、さっき言ってた、最初の本編中になんかすごく もやもやするっていうか、その最初の、本当の最初の劇中劇から、
うん
実際一段階進んで、あ、本当にバイオハザードが起こったゾンビが来たっていうのは、うん、本当は最初見の時は、それが、リアルに描いてると思 設定じゃない、
うん、
にしてはクオリティ低いなと思うわけじゃん、当然。
そうやな。その、フィクションを撮ってるとこにリアルなゾンビが来たという映画を作ってる割には表現しょぼいよなっていう。
そこまで言うても、まあ、もう一段の劇中劇やったわけやからさ、うん、結局の。そこら辺の、その、クオリティ低いなっていう感じと、なんこの変な間はとかさ、うん、何見てんのこれとかさ、そういうのが全部裏側から、
やめてー来ないでーシーン、やめて
そう、顔見合わせたりとか、うん、え、どこ見てんの今こいつみたいなやつが、全部答え合わせで、しかも、ほぼアクシデントに対応するための動きじゃん、あれが。そこら辺が見ると、とかのが、ああ、なるほどっていうのが、やっぱ、割とノンストップで、特にその、と、ね、テーマでもあるカメラを止めるな、なわけやから、
うん、
もう無理やりノンストップでやるから、もうそこら辺が、ドタンバタンドタンバタン来るわけじゃん、見てると。
うん、
その感じは、なんか見ててすごくね、楽しい感じだったね。うん、その、さっきのカメラこけて、しばらく動かなくなって、ああ、これ何、撮ってる人がこけたっていう体なんかなって言ったら、ああ、動き出したよってなった時に、あれ、実際はほら、変わってたじゃん、キャラが。うん、で、なんか、急にカメラアングルの使い方とか、ズームの使い方も違うっていうのが、うん、なんこれって見てて思ったのが、裏設定では、ほら、助手のやつが変わって、
うん、
ね、このレンズグズームとか入れましょうよって言われて、カッカって言われてたのを、好き放題言ってて、しかもそれを見てる娘の助監でいいか、うん、娘の役のやつが、何これダサかっけとかいう感じとかがね、すべてリンクして面白いなっていう感じだったね。見てて、
うん、いいよね、やっぱりそういう見方ができて。
そういう見方をするね、映画ですから。
ほんまに、いや、ほんまに。結果としてさ、この映画全体を見終わった後の、
うん、
その満足感とかっていうのは、そういう話に終始して終わりなんですかね。
見た人とはそうやね、うん。うん。見た人とはそう感じで、で、見てない人にやっぱり、とにかく何も言えん。一回見てると、見えるとおもろいよっていう話だけになるから、うん、そういう伝え方になるって感じだね。で、それ聞いた人は、なんやろ、わからんけど、やたらせ、進めなくか見ようかな、みたいになるみたいな。まあ、いい口コミ宣伝ので、電波力を持っているな。まあ、
確かにな、引きとしては、本当に、なんやろ、気になる、ことを見てない人に伝えられる映画やな、と思うんで。これさ、結局めっちゃ流行ったやん。
うん、そうね。
すごいすごいってみんな言うわけやん。褒めてる人は何の感想を言ってんねやろ？見てないんだけど、いろんな巷の感想は。
すごいっていうか、なんていうかな、何がすごいっていうより、とにかく何も言えないっていう状態で見ると、こう、見るとわかるからっていうのだけ言いたくなるっていう感じかな。なんか、伝えにくいな。何かがすごいっていうより、まあ、今の話の作りの構造みたいなところなのかな、
うん。
だから、とにかく伝えるにはもう見てもらうしかないから、
うん、
とにかく見てみってしか言うことがないのよ。その、見て面白いかどうかとか、見て何がすごいかとかいう話ではなくて、
うん、
とにかく言うわけにはいかないと。言うわけにはいかんから、もう、なんか知りたいともう見てもらうしかないわっていう伝え方しかできない。
そうなった時にさ、
うん、
もう私はその体験ができひんから、これは人に聞くしかないねんけど、
うん、
じゃあ、みんなにとってこの映画の楽しさとか、
うん、
これを楽しいと思ったポイントって何なん？構造になるわけな。
あ、俺はそうだね。俺はその、ああ、20、30になってたんやっていう、で、後半のコメディ感やな。だから、最終的には30構造じゃん、あれって撮ってる、奴らを撮って、撮ってるをさらに本当の映画のスタッフが撮ってるわけじゃん。
そう、あれはびっくりしたね。あのエンディングスタッフロールで本当の撮影風景があったから。
え、
じゃあこの人ら3回同じことやってんのみたいな。
そうそうそう。あれね、なんか DVD の特典で俺も買ってまだ見てないけど、ノンストップで撮影側で回してる映像が出てるらしいねんけど、
うん、
もうそれ見たらもうわけわかんなくなるって言ってたね。
すげえ計算やなと思って、あれほんま。
撮るの本当大変やったなと思うね。うんそういう意味では。
で、まあ、それって言ったらさ、
うん、
なんて言うんかな。よく俺は、そういうフィクションに対して、外側の話と中の話って言うねんけど。
はは。
外側の話っていうのは、 その作品を作っているそのものの話、構造とか構成とか、
はい、
配給の大人の事情とか、
はいは
い、役者のなんとかとか、そういう現実の話を外側の話っていうんだけど、
はいはい、
中の話っていうのは、その作中の中で起こっている物語内の登場人物の心の機微とかそういう話やねんけど、
はいはい、
だいたいじゃあこの映画になったらみんな外側の話するやん。
うん、うん、うん。
中の話はしてないのみんな。
いやでも、なんやろな、見てて思ったのは、まあ、映画監督の役の人が、うん、その、キャラクター性ってさ、すごく現実じゃない、なんていうかな。その、劇中の中でのキャラ設定としては、割と物腰柔らかくてさ、うん、ちょっとヘラッとしてたわけじゃん。
うん。
それが監督役になったらちょっと憑依したみたいな、最初の目の当たりさ、そっからスタートするからさ、
うん。
この人って何こんな、あれ役でやってたのみたいな感じになるじゃん。
うん。
でもその役でやってたのも実は、俳優としての役でやってるわけじゃん、その、なんていうかな。
う
ん、
そうそう。
その感じのギャップで、本当はどうなんやろうか、もう、もはやわかんないっていうか、その人の素が、もはやわかんないみたいな。
だそれも、外の話やん、構成の話やんか。
ああ、まあそうなのか、
あの作中の中で起こった、実際のあの作中の中での監督、ワンカットでゾンビのドラマを撮ってくださいって依頼されたあの監督の物語としてはみんなどう見るん、あれを。というのもな、俺はやっぱりもう構造の話はしてしまってるわけやんか、ネタバレとして。ネタバレとして知ってしまってるから、やっぱどうしても作中の中のドラマにしか着眼できひんくなるわけですよ。
ああ、なるほど。
でそうなった時に、ちょっと泣いてしまったんですよね、俺この映画で。
ほう。
なんか、なんて言うんかな、これ、仕事をしてる人の話やんか。
ああ、はいはいはい。
で、かつ、なんて言うの、まあ、言い方は適当じゃないかもしれへんけど、そんな冴えない仕事をしてる人の話なわけですよ。
あ、まあそうね。はいはい、はい。
で、ことクリエイティブ業界においては、こんな人山ほどおるわけなんですよね。
それは、もうそうでしょうね。
みんながみんな何のあるメジャーな仕事をしてるわけでもないし、
うん、
なんか、映画監督っていう肩書きがついてたとしても、一般の人が想像するような映画監督じゃない人なんか山ほどいるやろなと思って、特に今回の人は映画監督でもないな、単なる映像制作会社の監督とかディレクターなんで。
あら、安い早い、何やったっけな、
そこそこやろ。あれが俺すごいなんかわかんねやんか。というのも、私もデザイナーっていう肩書きついてますけど、全くもってあんな感じですから、別に自分の作ったものが名前があって世に出るわけでもないし、なんか、はい、そこで作られたものに本当に満足があるのかって言ったらない時もあるし、あったとしても些細なものやし。
なるほど。
よくこうね、なんかインターネットとか見ててもね、クリエイターのことをしのごの語ってる話とかあるけど、
うん、
いつもああいうのを見るたびに俺の場所じゃない話をしてるのとしか思わへんわけなんですよね。でこれがまあ中野浦さんの場合どう思うのかっていうのはわからないんですよ。立場が違うし、環境も違うから。少なくとも今回のカメラを止めるなに出てくる登場人物たちのことを見てると、すごくこう、共感ができるというか、なんかわかるわーっていう気持ちとか、やっぱ頑張ってるよねっていうなんかそういう気持ち、なんか戦うサラリーマンのなんか映画にも話に近いなっていうのがあって、で特にまあ作中の人たちはみんなフリーランスですから、なおさら必死なわけじゃないですか、仕事をつなぐために。だから作中のあの監督もね、なんか言ったら無茶な要求をされてるわけですけど、ある種まあそこで断ったら次に仕事がないとか、そういう現実的な問題抱えてるわけでしょ。だからやりますとか言うわけやし、だからこそ何があっても最後までやり遂げるかってなってみんながアクサダクサするわけじゃないですか。そういう、なんつうんすかね、なんか、クリエイターあるあるみたいな感じなわけですよ。
はい。
そういう悲喜劇なわけですよ、あれは。その部分に対してすごい、こう、ちょっと泣けると思って。
ああ。
なんかそういう部分にすごくこう、感動まではいかへんけど。
で、
なんか、ああって思ったんですよね。で、また何が悲しいかって言ったら、もう、一つの、なんていうのかな、もう作品って言わないです。案件って言いますわ。一つの案件が始まって終わるまで、ああいう、 なんていう、もう、うまいことをことが進まないとか、
うんうん、
なんか、その、上からは、上は何も無責任に要求してくるとか、
うん、
あるあるじゃないですか、クリエイターあるある。
あるある、あるあるですよ。
これはもう業種が変わったとしても、
うん、
まあ、広い目で見たらもう、普通、クリエイター業界じゃない人もそうですわ。
まあ、そうでしょうね。
ね、うん、そういう、なんつうの、しもじもで働いてるものあるあるみたいな感じなわけじゃないですか。で、やっぱりその、それでも、そこで働いてる人たちにはそれぞれのプライドとか矜持とかがあって、
はい、
何かの信念に基づいてやる。それが例えば、うん、なんか、仕事やから最後までやり遂げなくてはいけないとか、それも立派な矜持、信念やし、
はい、
で、あの監督の娘さんみたいに業界にすごい夢を見てて、
うんうん、
夢を見てるからこそ熱い思いで最後までやり遂げなくちゃいけないとか、
うん、
なんか現場は戦争なんすよとかなんか言ってか、あ、こんな熱おるわとかさ、なんか、そういうなんていうんやろな、一流じゃない部分での現場っていうものを描いてる部分にすごいなんか、
はいはい、
あーって思ったんですよ。
あーなるほど。いやでもそれもあるんじゃないですか。
一番あーって思ったんが、
うん、
この作品成功しても次も別に何も変わらへんやろな、この人たちっていう。
ああ。
むちゃくちゃ何か特別な成功を収めたわけじゃないんですよね。
あの劇中の中の人たちは。
実際のリアルの人たちはこの映画によってすごい売れて、
うん、
な事務所に所属しましたとか、
うんうんうん、
ね、監督もね、なんか、どうのこうのってありますけど、あの作中の中の人たちは、
うん、
ただ一つの案件を終わらしただけなんですよ。
まあまあまあ、そうですね。
そう。しかも、そんなスムーズに終わらしてないんですよ、結局。無理くりなんですよね。
まあ、そうね。飲みに行こうか、みたいなのを見終わった。
俺、何が悲しかったかって、プロデューサーたちの周りにね、多分スポンサーなりな関係者でしょうね。で、見てた後に、終わったってなった時に、さあ、じゃあ飲みに行きますかってなったやん。
そう
作品に対して何もないやんと思って、でも、あれあるよなと思って、すごいなんか。
ある、ある、ある、ある。
なんか、現場の人たちは、なんか、最後ピラミッドやって、なんか、クレーンが壊れたからとか言ってやって、なんか、終わったってなって、はーってやったーってなってるんですけど、うわ、もうなんか見てるプロデューサー側の、あの態度あるって思って、なんか。ああと思って、それでこの人たちがめっちゃ給料上がるわけでもないし、なんかめっちゃ美味しい仕事が入ってくるわけでもないし、っていう部分も含めて、ああと思ってさ。
ああ。
でもそれでも俺たちは日々頑張ってるんだっていう、まあ、ブルースじゃないですか、言ったらね。
いや、まあそうね。
ほんまに。
いや、でもいいんじゃないかな、それで、多分。
だから僕はもうほんまそこにフォーカスをしたから、
ああ、なるほど。
ちょっと泣けてしまったんですよね。感動、感動と言いましょう。感動したわけです、そこに。
言うてもね、娘との確執みたいなのもさ、うん、最終的にはちょっと見直したよ、みたいな感じの、そういう、
そうね。
家族ドラマも最後入ってたしさ。
娘も、まあね、そんな夢見がちな娘さんでしたけど、そうじゃない部分にも必死になってるみんながいるんだ、みたいな感じで、ね、お父さんも頑張ってたんだ、みたいな感じで、ありましたけど。
なんか最終的には、なんか、一生懸命やってれば、まあ、まあ、報われるとこまで行ってないにしても何かものが一個完成するんだよみたいなニュアンスはちゃんと入ってた
かな。あそこがほんまね、なんかこれ、やっぱ自分、我々も40とかなってきてるわけですよ。
はい、
ね、まあまあ、私なんか特にこう、何のある仕事をやってるわけでもないですから。
いやいや。
だからこう、なんていう、なんやろ。一つの作品、頑張った
うん、
けど、
うん、
あなたが言って報われてもないんですよね、別にね。それは本当に毎日の日々の連続の一つのエピソードでしかなくて、別に何も報われてはないんですよ。ただ明日からも同じような大変さがずっと続くっていう、
まあね、
感じなんですよね。
そうね。
それでも好きだからやってるんだっていう、でまたこの好きだからやってるんだっていうのも決して美談でもないんですよね。
まあね。
ああ、現実問題見たら好きだからやってるからつって、じゃあ、主人は低かったらええんかったら、それはそれでね、やっぱしんどいわけですよ。
うん、そりゃそうだ。
ね、なんかそういうもろもろの引きこもごもがめちゃくちゃ詰められとんなと思って、あのドラマの中になんか。
いや、でもそこら辺はやっぱ共感を呼んでるから、後味がいいに繋がって、みんな見るんじゃないですか。
そうじゃない。後味良くないんですよ、僕はしたあれはね。必ずしも。後味がいいとは言えないんですよ。なんかやり遂げたなーっていうところでみんなやり遂げたなーってなってるけど、何も報われてもないし、ビッグな話になってないんですよね、なんも。あれがすごい大成功を収めたとも思えないんですよ、あの世界の中で。
でもほら、言うても、その作中の中の人たちっていうのは、その作品でしか、もう、で終わりっちゃ終わりやからさ。
いや、だ作、描いてる内容としてはね。
まあ、うん、そう
そう。で、そもそもあの、ゾンビチャンネルって何人見てんのって思ったし、なんか。なんかどっかの有料チャンネルっぽいやん、なんか。
まあ、そんな感じだったな、もう。
何人見たの？そんなマニアのやつしか見てへんやろっていう。だから別にそれが悲惨とかいう話ではないけど、ただあの人たちにとっては日常の一コマでしかないっていう話が、すごい痛烈に感じられて、うん、あーって思ったんですよね、なんか。悲しいと思わない。そうやんなって。働くってそういうことやんなって。
なるほどね。
そう思ってしまったんですよね。だからまあ、いい言い方をすればあれは、まあ我々みたいな、まあ、中流下流のクリエイターに対する、まあ応援メッセージ、それでも俺たちは頑張っていこうぜっていう応援メッセージでもあるのかなと思ったりもしたんですけど、
うんうん
うんうん、そういうとこがおもろいなと思って。
いいんじゃないですかね。いや、しかもそれで、本当の人たちはそれで、今回、本当の人たちは成功を収めたわけじゃないですか。
作り手の。
それ夢あるじゃないですか。そこに夢があるじゃないですか。
本当の人たちはね。
うん。いや、だから、諦めずにやってればそういうチャンスもあるかも。
いや、ちょっと真面目に聞きましょうか。何を諦めずにやったらいいんですか？
え、だから、ものづくりをですよ。
いや、ちゃいます、ちゃいます、ちゃいます。その、諦めずにやってるのは、作中の監督も一緒じゃないですか。別に何も諦めてないじゃないですか。
もちろん、もちろん。
再現ドラマをちゃんと作るってことを日々毎日やってるんですよ。
もちろん。
でも、再現ドラマを日々ちゃんと作るの延長線上に、
うん、
なんか、ビッグなガジェットの映画とかの案件ないでしょ。
うん、まあまあないけど、いや、劇中でそれをやってしまうと、その、なんていうの、その、本当に成功して達成してしまうことをやってしまうと、それはそれでさ、それって当然、なんていうの、虚像なわけじゃん。
そうそう、もう完全にフィクションになるじゃないですか。だから、逆にあれ、作中の中の方がむちゃくちゃリアルなんですよ。
そうそうそうなんだよね。
だから、作中の中には逆に夢あんまないんですよ。
ああ、もう現実、ただただの現実
で終わって
るとね。はいはい、はい。
逆に、あの映画を作った現実の方がバリ夢があるんですよ。
そうだね。いや、だから、どういいじゃないか。
だから作中、いや、別に何もダメとは言ってるわけじゃないですよ。だから作中のドラマを見る限りは、別に、これでパッとせえへんかもしれへんけども、日々頑張っていこうぜっていうブルースなんですよね、なんか。
なるほど。
いや、だからあの監督、頑張ってって思って、なんか。
うん、うん。
あの作中のね、作中の。
こっからもねってね。
そうやんなって。毎日頑張ってなって。
確かに。
なんか美味しい仕事回してあげてって、なんか。
まあ、まあね。はい、極端やからな。あの中の世界はな、言
う
ても。
あのプロデューサーもまたごっつい個性やな、と思ってさ、おばちゃんの人。
おばちゃんな
ぁ。びっくりしたわ。こんな人おんねや、みたいな。
いや、まあ、出てくるキャラはだいぶね、だいぶほら、お腹すぐ緩くなる人もそうやったけどさ、うん、だいぶ極端に描いてたやん、うん、どんな人でも。
うん。
きつい
や。そうなんですよ。あれがまた絶妙で、出てくる登場人物がある種ギャグ漫画の登場人物みたいな感じで描かれとるから、コメディとして成り立つんですよね。あれリアルに描いたら余計笑えへんのっすよね。
そうでしょ。そうでしょうね。そうそうそう。お腹痛いって。香水飲んだらお腹痛い、うん。
おたくらすからって。
もう本当、もうあれが、そうそう、微妙にマッチしてるからさ、その出来事と。
すべてのところの振りが全部、伏線となってるっていう部分も、ものすごい計算やなと思って。
だから、そう、アクシデントの伏線の張り方と回収の仕方は、やっぱり後半戦に怒涛の勢いで回収していく感じはすごい見てて気持ちいいよね。あ、そういうことなんや。
見事としか言いようがない作りではありましたけど。でも明らかにお母さん、斧刺さったまま立って、キャーとか言うのは、あれもう、あかんやん、もう。
あったな。
あかんやん、もう。あれ、現実として見たらあかんやん、もう。
そう。いや、そういうのもさ、最後、 最後見たときは、あ、なるほど、もうここはもうこれで乗り切るしかなかったのね、みたいな感じ。
あれ何言って
？オロだってさ、途中で、どっかでお前、どこで手に入れたみたいな、
うん。そもそもヒロインが小屋に閉じこもったとき、来たん誰やねんって。
そう。
斧拾ってください
って。カンペか、みたいな。さっき足見えとったぞ、お前、みたいな。そこら辺がなんか、何これ、何これ、みたいな不都合が、もう後半戦、アクシデントだったのを全部、無理くり回収してるっていうのに落とされてるのが、まあまあ、見てておもろいわな、っていうね。
いや、ほんまね、なんか映画だけじゃ、映像制作だけじゃないと思うんですよ。とりあえず、結末終わらせたら途中無茶苦茶でもええやろっていう、あの感じ。もうそこもええやろ、もうとりあえず、うまく最後さえ締めとったらええから、みたいな感じで、あれわかるなぁと思って。
まあ悲しいかな、世の中の判断が結局そうやからね。
まあね。
どんだけ途中とか良いもん作っても最初と最後の印象には負けるからね。
あと綺麗事だけでは進行しないんだよっていう話で。
最終的にはやっぱ、どんだけ作り手が思い込めたとして世の中にどう残っているかっていうのはね、見た人たちとかの判断でしかないからね。そういうのの、まあ、集合体やけど。
で、作中のさ、まだリアルやなと思ったんがさ、まあ、一番最初にそのワンカットでゾンビ映画を撮るんやっていうのプロデューサーが話をさ、持ってきた時はさ、
うん、
まあ、作中の中の監督としてはさ、まあ、言った再現ドラマを撮ってる案件よりも、まあ、やりがいがあるだろうな、っていうことと、うん、ある種、まあ、無茶な要求に応えることによって、まあ、次の仕事に繋がればいいな、みたいな感覚と、うん、まあ、娘が好きな俳優を起用するから、まあ、娘の気引けるかな、みたいな、そういう感覚、いろんな、まあ、言ったら、なんつうの、展望みたいな、希望とか展望みたいな、感じで始まるやんか。だから、あの作品をいいようにしようっていうところからスタートするやんか。
うんうん、
でも、途中から、なんとか終わらそうっていうのにシフトしていくやん、目的が。あれがすごいリアルやなと思って。もう良いものを作ろうじゃないんですよね、ほんとあれ。とりあえず無事に終わらそうになっていくんですよ。で、あれって往々にしてあるじゃないですか。どんなクリエイティブ業界でも。
あるよ。
まあ、システム的な業界で言うならばデスマーチってやつですよね。とりあえず終わらそう、納期までに、みたいな感じの。
いや、実際をね、クリエイティブというかものづくりの業界ながらで言うと、明確に、あ、ここやってわかる瞬間ってあるね。なんか、まあ、納期から逆算してとかもそうやねんけど、うん、言うても、まあ、最初から完全に破綻した炎上案件って、まあ、世の中にあんねんけど、うん、あんねんけど、本当は、あかんやん、そういうのってないっていうかさ、一番最初スタートしだした頃、言うてもいろいろみんな思いとか展望とかあってさ、まあちょっと、なんかこの作品とかこのプロジェクトはこういうのをやりたいよねとかこういうのを残そうって、多少ないと目標があるじゃん。
うん、そうですよ。なんか言い方をしたら、9割の仕事はみんないいものを作ろうからスタートしてるはずなんですよ。
スタートはね、さすがにそうで、そこはね、もう右肩上がりの矢印になってるはずなの、絶対。モチベーションとかいろんなベクトルが。うん、なんやけど、あるとこを境に、うん、もうとにかく終わらすで、みたいな。
そう。もうなんか目的が終わらすことになるんですよね。無事に終わらすこと。
それはディレクションって立場やるとめちゃくちゃわかんねんけど、うん、今まではこう、もうちょっとこうならへん、もうちょっとこうならへんって言ってたのが、あ、よし、オッケー、あ、はい、これ、あ、じゃあここだけ直して、みたいになってくから、もうそれは逆に言うと明確に線引くけどね、もうこのタイミングからは、そういう方向性で行くから、なんか、ぶっちゃけディレクションの、なんていうかな、方法論は、方向性は変わってないけど、もう、ここから巻きで行くから、みたいな、宣言するぐらいやけどね、むしろね。
いわゆるなんか妥協ってやつじゃないですか。世間的に言うところの言葉としてね。でも、まあね、妥協っていうことは、やってる内側の人間からすると、あんまり言いたくないんですよね。
いや、もちろん
ですよ。厳密に言うと妥協ではないんですよね。
妥協ではないですね。計画的に終わらす方に、シフトチェンジしたみたいなだけの話で。
そういう意味では、まあ、我々もなんか、納期のある仕事をしてたら、その納期のあるスケジュールの中でいろんな過程があって、まあ仕方なく終わらすことが目標になるっていうのは応援してあると思うんですけど、
あ、ね、まあ
言ったらこのカメラの止めるなの作中の中でも、それがギュッとこの30分のね、ワンカットドラマっていうのに凝縮されてて、途中でやっぱりプロデューサーの男の方のプロデューサーの人がエンディング変えましょうとか判断出すじゃないですか。
はいはいはい、
で、あれは言ったらもう仕方なく、とりあえず納品することが大切だから終わらせましょうっていう話だと思うんですけど、うん、そこで、 クリエイティブ魂の唯一の両親があの娘やと思うんですよね。
うんうんうん。
いや、ここは公開でできますよっつって。なんとかその中でも最大公約数としてのいいものにしようって、あの、最後の両親があの娘かなと思うんですけど。
あったね。おいい感じで。まあ、あのプロデューサープロデューサーでね、立場的にあの判断もね、うん、あの、当然責任は取る立場で、ね、うん、あの、注視しましょうとか、うん、言ってたりするぐらいやから、あれはあれで ありやと思うし。
ほんま最初に夢見てたのが途中から終わらすことが目的になるって、わーあるわーと思って、で、終わらすことが目的になって、なんとか終わらせって必死になって、終わったーっていう、達成感あるよなと思って。でもその達成感って終わったことの達成感やんなって思ってさ。
ああ。
何かいいものができたっていう達成感じゃなくて。
そう
ね。ああ、やっと無事に終わったっていう達成感やなと思って。あそこもなんかリアルと思って。
まあ、あるわな
で、まあ、それが往々にして仕事をするってことだよ、みたいな。
ええ、ほん
とに。そういうリアルさをね、感じて。泣けましたけどね。
なるほど。まあ、多分2回目、3回目見るとそんな心境になりそうな気がするな、今思い出すと。まあ、
僕はもう鼻から構造の部分はの、すっ飛ばして見てるんで、やっぱり 着目すべきはドラマになってしまったんだよね。
なるほど。
だからみんなどんな感想を持ってんねやろうと思って、もし構造のとこだけの話で終始してんねやったら、
うん、
やっぱクリエイティブ業界にいる人で、かつ、全然別に活躍もしてない人でこそこの映画を見たらいいと思うと思って。そうやんな。頑張ろうって。俺だけじゃないよな。頑張っていこう。みたいな気持ちになるから。
なるほど。確かに。まあ、そういう意味ではちょっとあれだな。2回3回見ても、そっちの面で楽しめ
る。普通に人情ドラマ、人情ドラマ、人間ドラマとして見れるなと思う。
ね、
うん、まあね、だからまあ、そういう意味ではネタバレを知ってたとしても、楽しみどころはすごいあるから、
ほうほうほう、
まあ見て損はない映画かなと思うんですけどね。
ああ、そうですね、うん。うん。DVD も出てるし、その配信も今ならお手軽に見れるし。
まあ、ほんと個人的な感情で言わせてもらったら、
うん。
この映画を見て、構造だけで何も思んなかったわとか言う人がいるとするならば、
うん。
すごく仕事に恵まれてるんだろうなっていう風に僕は思ってしまう。
そうね。
絶対これはクリエイティブ業界じゃなかったとしても、往々にしてあることですからね、こういう仕事の回し方っていうのは。
なあ、ない人いんのかな。特にクリエイティブ系の場合は余計にこう、なんていうかな。さっき言った最初のいいものを作ろうっていうのが、最終的には自分の首絞めるっていうかさ、うん、そういう側面も少なからずあるじゃん？なんていうか、あの、決まったことだけやってれば OK って業界じゃないからさ、設計図通りものを作ったらはい完了じゃない、何かしらこう、求めるものが、思いがあったらあった分だけ大変になるっていうかさ。
まだそれの話を聞く限りはね、中野浦さんは恵まれてる側にいると思いますね。世の中にはね、設計図通りにやれっていうだけの案件もたくさんあるんですよ。
いや、あるでしょうけど。
で、その、設計図通りにやれと言われて、その設計図の中で最大公約数のいいものを作ろうとして、それが失敗して収めることが目的になる案件もたくさんあるんですよ。
まあ、いや、もちろんありますよ。
なので、その、最初から夢も何もないけど頑張ろうとする選手たちの話もあるんですよ。
いや、もちろん、見てはきてますけど、
ただ、あの、今回の話、ちょっとわからんかったのが言ったら、あの、娘が好きな俳優っていうのはどっちかで売れ線俳優なわけでしょ？
そうでしたね。
でも、ね、他の人たちってちょっとなんか、別に、ね、あの、馴染みのあの、ゾンビ役のおっさんも、再現ドラマでよく馴染みになってるおっさんとかで、
うん。
なんかそんな役者のバランスちぐはぐやん、と思ったけど。
ああ、だからあれじゃね、予算的に、要は、客寄せに一つだけ入れて、
一人でちゃんと人呼べたって感じなんやな。
あとは、あの、監督の杖で呼んできて、みたいな感じの組み合わせなんだ。あの、なんか最初の、そう、あの主演の男優と、あとあの、女優もそうやな。女優もちょっと有名っていうか、うん、
アイドル的な感じです、ね。
みたいなアイドルの、あの二人だけ、あの、やっぱプロデューサーがアテンドして、残りは監督よろしく。
なるほどね。
そんな感じの運やったはずやけどね、はい、あの、最初のなんか、あの、オーディションみたいなところをちょっとやってたと
あれも面白かったんが、男の俳優の方も、最初はなんかね、うん、自分の作品みたいな感じで、あれこれ口出しとかしとったけど、最後みんな一生懸命終わらすことに終始してたって思った。
まあ、止められへんっていうのはね、うん、なかなかほんと。
やっぱりその、作中の中の監督の娘もさ、
うん、
ある種この映画業界に対してすごい夢を持ってるわけやねんけど、
うん、
やっぱ見てて、もうおっさんになってしまった自分の視点で見てて思ったんが、
うん、
あの娘さんが持ってる夢って何なんかなと思ってしまってんな。
はあ、ははあ、
なんか、何をしたいんだろうっていうのはそう思ってしまって見てて。
まだ大してないんじゃないの？
いや、そうやんな、そう思うやんな。やっぱり、そう思ってしまって俺も。だから、
青臭い思いだけしかないんじゃないの？そうそうそう。って思ったよ。
いや、俺思って。だから、この子は多分業界に入って、たら、うん、なんかもしかしたら途中で辞めそうやなとか思ったりさ、
なんか、もうなんか私やりたいのはこんなんじゃないとか、
そう、
いやいや、あの上に行くには下積みやらなあかんよっていうのを振り切って、もっとなんか自由に取りたいとか言い出して、うん、なんか、
いや、ほんま
そう、あのやろうなと思ったよ。
そうそうそう、なんか私のやりたいことはこんなことじゃないっていう人ほど実はやりたいこと分かってない説あるじゃないですか。
ああまあ、
業界あるあるみたいなところで。
あるね。
ちょっとちらっとそういうのも思ったりして。ただ、それに気づくのも一つの成長の過程やからさ。なんか、いろいろ思いましたよ、なんか。
もう、ほんとそう思うわ。
いや、お母さん、この撮影の現場、戦場なんすよとか言って、うぜーと思ったもんな。
もうね、絵も丸出しやったしね。もう、そんなんでって思う。世の中回せないからね、とか思うけどね。
まあな
ぁ。回すための下積みっていうか、下準備というか、ね、どんだけあるかみたいなね。
まあ下準備もこそも自分一人で成り立ってるわけじゃないからっていうのが全てやねんけど、なんか。
そうそうそう。
みんなの協力があってこそやでって話やねんけど。
そうですよ。ほんと。
いろいろ思いましたが、なんかそういう、そういう視点でも、ほんま。
なるほどね。
いやだからそういう意味で逆に言ったら、それをリアルに反映さすのであるならば、ものすごい、なんて言ったんやろな。あの作品自体がすごい統率力やなと思うね。
ああ。
ようまとめられたよねって。
ああ。
そんな低予算で。
ああ。
限られたスタッフで。
まあ、うん、そこはね、そういう志が高い人たちが
集まったんだ。もう、奇跡やでって思うよな。絶対中にはさ、うん、こんな映画絶対入るわけないやんってやつおってもしかりやん、そんな。
だから、その、劇団のノリみたいなもやっぱりあるんじゃない？劇団の人って映画とかの業界よりさらにもう一段濃いような印象を僕は持ってんねんけど、
うん、
だってさ、そもそもそれだけじゃ食えないような、業種じゃないですか、そこら辺って。
まあ、本当に好きやからやってるっていうのが当てはまるかもしれないね。
そうそう、よくほら、掛け持ちでバイトしながら、うん、その、練習をやって、だってね、半年ぐらい練習するんでしょ、ああいうのも劇団とか。
半年どころじゃないでしょうね、場合によっちゃね。だからあれも不思議なんが言ったらさ、まあ、情熱という意味ではな、やっぱ誰もがそういう情熱持った人いるやろうし、うん、そんなのザラにおると思うねんけど、やっぱり情熱があるだけでは物事を、ええものができるわけじゃないやん。
もちろん。
情熱プラス、みんなの協調性と、なんか、主導権握ってる人のセンスとか、性質とか、なんかいろんなの重なってやんか。
うん。
で、そういう意味でやっぱあのカメラを止めるなっていう作品、ようできたなと思うねんな。
うん。
誰、そんなハンドリングできるんと思って。
いやだから、サークル、もともとあの、そういう、あれでしょ、劇団じゃないな、なんかの。
ワーク、なんて言うんやったっけ、そういうの。ワークショップ。ワークショップの生徒たちで、みたいな感じやったんちゃうかな。要はあれを最後までやり遂げようとしたよな、と思って。
うん、
これ、俺たちのやってることは面白いことなんだ、つって。
いや、そこまでの思いで、やってんのかな、結構。
でも、そういうのがないとさ、あんなうまくできひんくない？
もう、割と勢いでやった。
勢いにしてば結構、緻密やぞ、と思ってさ、なんか。
うん、撮影そのものをかなり一気にやったんだろうなとは思うけどね。
すげえなと思って、それが。
ね、何やったっけな、あれは編集入ってたっけな、ロシアのなんかで2時間ぐらいのやつがあんねんけどね、ワンカメっていうやつが。
うん。
イルミ、ああ、なんか忘れたな、タイトル。なんか有名なのがあんねんけど。それは割と静かなやつがアクションじゃないからな。アクション長回しっていうのはね。でも昔から映像にこだわった人はやってるよね。松田優作とかもなんかね、長回しにこだわったカット作ったりとかしてたらしいもんね。
でもあの長回しもさ、言ったらその、うん、長回しをすりゃええってわけではなくて、やっぱりこう、うん、なんていうの、規模と表現能力に見合ったものになるやん、なんか、なんて言ったんやろな。今回のカメラの止めるののワンカットって、
うん、
その作中の中の自主制作映画ですよ、自主制作映画、まあ、低予算の映画ですよっていう雰囲気と、
うん
うん、さらにメタ的に見た際の、これは低予算映画なんですよ、
はいはい、
いう部分にマッチしたワンカットやったやんか。
まあ、そうね。
あれが、そのちょうどいいラインよくいけるなと思って、なんか。
そう、まあ、ネタ的にはそもそもそのプロデューサーの思いつきで言ってる、無茶ぶりでしかないからね。
よくなんか自主制作映画撮ろうとして、でも自分の表現能力と予算と見合わない対策を取ろうとした結果、より稚拙なものになるみたいなとこあるやんか。でもそのカメラを止めるなっていう作中劇もそうやし、カメラを止めるな自体もちょうどいい感じじゃないなんか。表現といい、なんか、技術的なとこといい、なんか。
まあ本来ね、ゾンビものとかでワンカットって、まあ、全く、こうマッチしないものやけど、それがまあネタとして面白かったもんね。
まあ、そろそろ年度末に向けて終わらすことが目的になる案件もあるんじゃないですかね、皆さん。
年度末ね。
年度末に向けて、理想論を語っているよりか、よりも終わらせるなっていう。
もうそうですよ。
どう終わらせるかっていうのを考える。完全に消
化試合ですよ、もう。はい。当たり前じゃないですか、そんなもん。あと何 ?3 ヶ月切っとんのか
?3 ヶ月もないよ。もう2月3月。
2月3月終わりっすよ。
終わりですからね。もうどうまとめるかをそろそろ考え出さないといけないんじゃないですか。
いやー、ゲロ吐きそうね。かと思えばね、新年度の計画も立てない感じ。
お前。
仕事、終わったら終わりちゃわねえね、次の仕事を。
いや、そうなんですよ、いや、そう。だから、そのカメラの止めるなのね、作中の人たちも、ああ、終わったって言うんだけど、あの人たちの翌日には別の収録絶対入ってるからね。休みないから、なんか。クランクアップしました、って長期休暇とかないからね。また再現ドラマを撮らなあかんスケジュールとかあるんですよ、あの監督には。
まあまあまあ、はい。そのどっかな。
頑張っていきましょう。
はい。
なんだ。一流の仕事をしてない人たちも頑張っていきましょう。みんなそれぞれ立派な仕事してますよ。
そうですよ。そんなね、世の中に名前出るのが仕事だけが仕事じゃないんですから、本当に。
みんな一人一人が社会のために働いてるからこそこの社会は成り立ってるんで。
そうですよ。
そして、みんなでみんなを称えよう。慈しみ合って称えよう。頑張ってんだ、つって。
はい。はい。
頑張ってるんですよ。しょうもなって思ってるものを作ってる人も頑張ってるんですよ。
まあね。まあ本当に必要ないものはないからね、世の中。
しょうもないっていう感想を持つことはね、いいですよ。
ああ、そうですね、う
ん。それはもう個人の感情、好き、好みある。でも、そんなしょうもないものを作ってる人も、は一生懸命なんだってことも、
そう
そこはいたわろう。
はい。そんな、そんな作品ではなかったけど、
サラリーマン参加とか、労働者参加ですよ、この映画は。
はい、いいじゃない、ほんと。作った人たちに夢が溢れてたんだから、もう。
ね、ほんまにね。
そういうのだけで。
いや、ほんますごいなと思うわ。
いいことです。
はい。終わりましょうかね。
はい。
はい、お送りしたのは沢田信也と。
はい、中野浦でした。
それでは皆さんまた次回、さよなら。
はい、さよなら。